Radio TNT. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
はい、ということで始まりました矢野ちの言葉が、今日はおなじみ西国分寺サテライトスタジオを飛び出しまして、都内某所にありますこちら某高級カフェショップでございますね。カフェっていうね、この発音の確かさにね、カフェ、カフェ、なんかフランス人みたいな言い方になってますけど、はい、まあそんな、喫茶店ですよ、から、ヨーロッパツアーを終えたばかりのこちらの皆さんにお越しいただきましたので、今日はそのヨーロッパツアーのいろいろなお話を聞いていきたいと思っております。それでは改めましてバンドメイト自己紹介をお願いします。
はい、ヨーロッパツアーから帰ってきましたフェイトギアです。はい、私ギターのミーナ隊長です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ドラムのはるかです。
はい、
こんばんは。
はい、はい、どうぞ
ボードのゆりです。
はい、
ただいまベースの藤作えりかです。
はい、ということで今日はフェイトギアの、4名様にお越しいただきまして、本当に先月ですね、ヨーロッパツアーをほぼ3週間、
そうですね、出発が2月の28日だったので、
はいはいはいはい、
で、ライブ最終日が3月の16日で、でその翌日に飛行機乗って日本に帰ってきたのが3月18日。
あ、じゃあぴったり
20日間ですね、
ですねなるほど、まあ、じゃあかなりのねロングツアーとなった今回のヨーロッパツアーについていろいろ聞いていこうかと思うわけなんですけれども、そう、まず出発とその帰ってきた日っていうのを聞いたんですけど、全部で今回何公演だったんでしょうか。
12公演ですね。
20日間中12公演
はい
、ライブやらない日がほぼなかったような感じじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、飛行機も12時間ですからね。
はいはいはい、
それで2日ぐらい潰れてるんですけど、
そうですね、はい、今回回ったのは大体どのあたりだったんですか。
まず初日がドイツですね、
うんうんうん、
ドイツやって、はい、その次なんだっけ、フランス、
フランス、
フランスの
リオ、
ニームっていう都市に、
うんうんうん、
割と南部の方ですね、
はいはいはい、
ニームっていう都市に行って、うん、その次リオン、
うん、
まあ、ちょっと北に上がって、
はいはいはい、
リオンっていう都市があるんですけど、うんうん、そこ行って
名前だけは知ってる
リオンは、まあ、有名だと思うんですけど、ね、そことあとその次はベルギーだったかな、
スイスかもしれないです、クール、
そうそうそう、 すごい、
うん、お、今ちょっとツアーデート見ながら、
うんうん、
はいはい、
表が出てきた
ですね。
そうそうそう、スイスのクールっていう街ですね、
うんうん、
そこに行って、その次がベルギー、
はい、うん、
ベルギー4日間やりました。
おお、
そうだ、
ベルギーはこれ3日間同じ箱ですか。
あ、うん、そうですね、1日目がユイっていう都市で、
はいはいはい、
その次はブリュッセル 3Days です
。ブリュッセルか、はいはいはい、
これが、まあ、ライブハウスじゃなくて、うん、いわゆるなんだろう、日本でいうコミケみたいな、
あ、なん
かアニメとか、
はいはいはい、
なんか漫画とかのイベントですね、
うん、
なんか幕張メッセ的な、なんかでかい、
かなり大きな、
そうですね、何千人
も、すごい、
多分3日間で数万人来てるのかなっていう規模のイベントの、
はいはいはいはい、
なんだろう、ライブ枠っていうんですかね、うんうんうんうん、そこに出ました、
う
ん
う
ん、
生出演枠というか
生演奏、
生演奏枠、
ニーム公演もそんな感じです。
フランスの2日目のニームですね、それもなんか似たような、
うん、
もうタイトルが漫画アニメズっていう、まあ、そのまま
なんですけどこれ2日目のですね、
イベントタイトル、うんうん、漫画アニメズ、あの、うん、ニームっていうのがちょうどアニメと綴りが似てるんですよ、
ね、ああ確かに、
そういうシャレみたいなんですけど、後から知ったんですけど、
はいはいはい、
後から知ったんですけど、
で 後半に
でその次がオーストリアですね、
はいはいはい、
オーストリアのグラーツっていうところ、はい、これがメタル箱ですね、これメタルしかやんないっていう、
お専門
そうですね、そこのオーナーさんがなんかすごいメタラー、
はいはいはいはい、
すごい80年代もうのキッズみたいな、うん、おっちゃんがやってるところ
で、キッズがそのままおっちゃんなっちゃいましたね
永遠にアイアンメイデンもろもろかかってます
。メイデンとかモトリークルーとか、うん、メタリカとか、うん、そう王道がずっとなんかバーでかかってるんです
よ。
まだ客入れしてないのにかかって
ます。そうそうそうそう。ここが結構そうですね。エクソダスとかが出てたりとか。
あ、すごい。
そう。あと最近のだとエイルストーム、
お
ー、パイレーツメタル、
はいはいはいはい、
あれなんかが出てたみたいです、
あ、じゃあ結構その割とメタル界隈ではじゃあ老舗というか名の知れた、
みたいです ね
箱だったわけですね。
かっこいいところでしたね。
へえ、なるほど。
でその次がまたドイツに戻って、
うん、シュトゥットガルト、
はい、シュトゥットガルトとその次がケルンです、ね、
ケルン、はいはいはい。
で最終日パリでした。
おー、すごい花の都ってやつだ。すごいもう分かりやすくね、雑な日本人のイメージでごめんなさい。
パリはあんまり遊べなかったですね、
うん、最終日だしっていうのもあった
んですかね。そうですね、もう次移動だし、うん、終わったら夜だしみたいな、
うんうんうん、ちなみに、まあ、これだけのそのロングツアーしかもヨーロッパ、これはどういう経緯で今回決まったんでしょうか。
そうですね、まあ、まず日本ではあんま例えられないんですけど、ブッキング会社というのがありまして、うん、
はいはいはい、
なんか向こうだとプロモーターとブッキング会社がちょっと分かれてるんですけど、
うんうんうん、
そのブッキング会社の方から声掛けいただいて出たんですね。
君たち 出ませんかと。
そうそうそう、
よかったらどうですかと。お、
日本だと結構イベンターさんが全部ねやっちゃったり、
まあそうですね、
するんですけど、うん、なんか向こうだとなんかいろいろ分担されてるみたいな、
うんうんうん、
まずプロモーターがなんかバンドいないってブッキング会社に頼んで、
うん、
でブッキング会社がバンドを探すと、
うん、
でそういう流れでうちらに話が来たみたいです、
うん、じゃあ最初からそのなんだろう、いわゆるそのいわゆる日本語でコミュニケートするんじゃなくて、もう最初から英語でみたいな。
英語で来ましたね、
うん、ポンと。
でも今回まあちょっと公表してるんですけど、
はい、
ミサさんっていう某、はい、某ギタリストの子にあの通訳を頼んで、うんうん、ちょっと訳してもらったりとかしつつ、
うん、
で実際一緒に半分ぐらい行って、うん、まあ、通訳やってもらって、
ブリュッセルまででしたね、
うん、そうですね、
うん、
で水さんちょっと途中で帰らなきゃいけなかったんで帰っちゃって、うん、まあ、後半は自分らでなんとか、
うん、英語で頼んだりして
なんとかしたんですけど、
あの移動はやっぱり車ですよね。
あ、そうです、
うん、じゃあ誰か国際免許を取って、
いやというわけではなく、そのツアーマネージャーさんがいて、
お
その人が全部、はい、
全部運転してくれて、じゃあもうひたすらじゃあ車に乗り、公園地に行き、そこでじゃあ演奏をしてまた車に乗り込んで次にみたいな、
はい、もう延々とその
旅地座みたいな、
あとね、荷物をすごい下ろすじゃないですか、
はいはいはい、
あれがすごい印象的でしたね、
うん、
筋肉ついた感じがします
。え、じゃあその
アンプとかも全部、
うん、セッティングも全部自分たち、
そうですね、ドラムセットもあるところとないところがあって、
うん、
なければ自分らで持ってきたのを出して、
使って出して
全部組み立て、
ね、あの向こうだとなど、例えばそのコミケ的なイベントだと、もう機材がないわけじゃない
ですか、うんうんうん、そうですよね、
機材が置いてないから、
うん、
フルセットを持ってくわけですよ、うん、ドラムセットももちろん、
うんうん、アンプもじゃあヘッドだけじゃなくてキャビも、
うん、でもうそれをフルで自分たちで運搬するという、特にスタッフ連れてってるわけじゃないので、
うん、
ツアーマネさん一人ぐらいしかいないので、
ですよね、
ほぼ自分たちで外すんで、
うん、ツアーマネさんはそのなんだろう、男性の方、
男性の方です、
うん、日本語は
全然です。
じゃあもうみんな全員英語で、
まあ、はい、まあ、ミサさんがいた時は良かったんですけど、
うん、いなくなってからはじゃあどうすんべえかみたいな、
なんかもう
ボディーランゲージでみたいな、
うんうんうん、これはこうみたいな今俺も実際分かんないけどね
単語だけを言ってひたすら
はいはいはいはい、はい、
あとはもうなんか表情で、
うん、
なんか分かってる時の顔と分かってない時の顔と、うん、であこれ多分分かってないでも OK って言ったからいいかみたいな
も
うイエスノー方式
ですはいはいはいはいはいもうクローズドクエスチョンみたいなイエスかノーでしか答えが出ないみたいな
そうそうそう
そう私一回海外公演やってます
けどあそうですよね
耳が慣れるまでに1週間ぐらいかかるんです、
うんうん、
だからもう慣れるまではもう大変でしたね
実際どうですその、まあ、演奏はもちろんそうなんだけどそれだけのやっぱりタイトなスケジュールでしかも見知らぬ土地で機材もだからまあ毎回出したり出さなかったりみたいなのを考えると話聞いてるだけだとこれ普通我々男性バンドでもやりたくねえよって言うぐらいバンドなんですか
そうです、ね、どうでしたもうきついのは忘れてるんじゃないかっていう不安が つきまとうところがきつかった
です、うん、あそこで これ忘れてないかみたいな
忘れたらもうダメだろうなみたいな、
ね、
距離が距離なので
そうだよ、ね、
国をまたいでるので、
う
ん、忘れたらもう
そうだよ
ね
これだからこのあのねブリュッセルのこの3日間のそのイベントのやつはともかくとして他のやつは全部ね場所えらく離れてますもんね。
そうですね。
まあだいたいまあ青森から九州行くぐらいの
距離
を移動してたと思います、
うん。ちょっと忘れたから取り行くっていう距離じゃないからね。
いろいろ忘れ物しました、
ね。うん。忘れ物しました。
いや、
なんか機材関係はなかったですけど。
あ、よかった。
楽譜を忘れました。
楽譜ね。
楽譜忘れてた。
あと瀬戸に書くためのノートを忘れました。
はいはいはい。あ、でもまあそれぐらいだったらまだね、なんとかなるからね。
でも2日目ぐらいでなくしました。
あ、結構早い。
結構早い段階でなく
して。どこでなくしたのかも。
あ、それも覚えてない。実際どうですかその言葉の問題もあるだろうけど、まあ、あと当然気候の問題その天気だったりとか気温だとかその
なんか今回は運が良かったみたいで、
うん
まあ、着いた瞬間から暖かくてお なんかいや普段はなんか氷点下だよとか言われて、
うんうんうんうん、
それが16度とか7度ぐらい
えすごい、うん、
すごい過ごしやすかったん
で今日の日本のが寒いよっていう
そうそうそうそうい
やまだまだね4月なのになんでこの寒いんだろうっていうのね我が国の天候事情としましてはそれは逆にこっち帰ってきてからの体調崩しかもね
そうですね
心配ですよね
ウルトラライトダウン買っていったのに、
うん、
1回も開けな
くてえっ
それすごい1回オーストリアかなオーストリアはちょっと車で走ってる時に雪降ったりはしましたけど
あサッサウだけどそこで雪が降ったんです
よ、うんうんうん
うん、
でも、まあ、帰りの飛行機の前に氷が降ってきて、
うんう
ん、なぜかパリで氷が
それぐらいですよね、
うんうんまあ、やっぱりでも向こうの天気の変わりやすさならではのエピソードかなというところですが、うん、でもそれはラッキーでしたね
もう風を引くことなく、
うんうんうん、
そうみんな元気に、
ね、よかった
運よくあったかかったです
ね
ブリュッセルの風だけはもうやる
ブリュッセルの風
とんでもなく強風
へ
最終日がすごい強風でしたね、
うんうんうん、
なんかテント外にあるテントが飛んでったりとか
ああそうだそうだ
結構危険でした
運んでったり
そううわ
に
あれ多分ドアバーンって風で閉まったら死ぬやつでした
ねうわそれはすごいなな
んかバーンって閉まったやつ、うん、ちょうど見てたんですけど、
うん、
人死にます
ねそんなに強い勢い
バシャーンっていう音しましたすごい
なんか建物も危なそうな
危ないですね多分
へえあとどうですその、まあ、当然それだけ長い期間だとするとあの食事とかなんかもやっぱり全然違うじゃないですか
ああでも美味しかった
ですね美味しかったです
ね美味しかったですねなんかハムとチーズと果物はあるんですよね、
うんうんうん、
あとパンはあります
ねあそっかパン
もあと芋が美味しい
そうそう
そうそう
芋がとんでもなく美味しい、
めちゃめちゃ美味しかったです
だからなんか実家に写真とか送ると食事の、
うんうん、
素材だなっていう
あ物が違うんだなみたいな、
まあ、
だすっぴんって美人みたいな
あ、そうですね、リンゴとバナナとみたいな、う
ん、はいはいはい、はい、
でもそういうの食べてればね、うん、絶対大丈夫なんです
確かに確かにあの怪しげな水とか飲まなかったらね
あ、そうですね、うん、あ水が炭酸ばっかりだったっていうのは
なんかね、ヨーロッパそうだって言いますよね、うん、
ミネラルウォーターって書いてあって炭酸水が出てきて、
なんか微炭酸だったりするんでしょう、あれ結構強い炭酸、
普通のただの炭酸水
でした、ね、そうなんだ、
なんかスチールって書いてあるやつが普通の水らしくて、
じゃあただウォーターだけだとすると、
と、もう普通のただのウォーターは、問答無用で炭酸水を出される、なぜか、
なるほどね、
沸かすとね飛ぶんで、
うんうん、
それ沸かして味噌汁に飲んで
たり、あ、そう、なるほど、あ、やっぱりそういうの持てったって
言った、味噌汁ね、
持っていきましたね、
大人気でしたよね、
大人気でしたね、
ちょいちょいみんな飲んでます、
あ、なるほどね、
味噌汁だの緑茶だの、
向こうでそのなんだろう、台湾さんとかなんかと仲良くなったりとかっていうのは、
あ、自分らのワンマンも何公演だった
の、ほぼワンマン、
ほぼワンマンでオープニングアクトがたまに作ったんでですね、
じゃあそれは現地のバンドが、
はい、
おお、
うん、フェイスブック友達になったりとかします、
うんうんうんうん、
そうですね、
あとはブリュッセルで日本のバンドの方いましたよね、
うん、そうですね、日本から
ちょっとお話ししたり
とか、ご挨拶させてもらって、
でも久々の日本語みたいな感じだったんじゃないですか、
ああでも、ちょこちょこ日本語が喋れる方が各地にちらほらいて、
やっぱり新日の方なんでしょうね、がチェックしてきてるっていう、
なるほど、
確かリヨンでしたっけ、
とか、まあ、基本的にフランス
の方
は英語よりも日本語が喋れる
感じですね、そうです、伝わらないのに日本語でなんとかなるっていう、う
ん、なんか I can't English とか言って言ってるのに、うんうんうん、なんか日本語だ
とあれみたいな、
マジでどうしようって思ったら、あ、日本語いけるんだ、ありがてえってなって、
アニメ好きだからなんですよね、
多分
このフランスの2日間アニメ好きな人が多かったかもしれない、
じゃあある意味日本文化に救われたヨーロッパツアーだったと、
日本食もありましたしね、美味しく、
おー、よかった、じゃあ結構とは言いながらも、まあ、快適な部分はまあまああったのかなというところなんですが、そちらのちょっと辛かった話は第2部に取っておくとして、実際にじゃあちょっとね、そこでも演奏されたであろう、フェイトギアの楽曲を1曲ご紹介いただきたいと思います、
はい、はい、それでは聴いてください、メガブレッツです、
ということでフェイトギアメガブレッツ聞いてもらいながらの、まあ、第2部なんでございますが、まあ、今回ヨーロッパツアー今お話を聞いているところでいくと、まあ、いろいろ大変だったんだなと思いところもなんだ楽しそうじゃねえかという部分も随分あったんですが、まあ、本当に辛いのはこっからだぜっていうことでまあどうでしたっていうね、ちょっと意地悪な質問をいろいろ聞いてみたいんですけれど、やっぱりこう、あの、やる場所が違ったり気候が違えばまた全然音も変わってくんだろうし、まあ、その会場によってはその音響設備だったりとかなんかも日本とは全然違ったんじゃないかと思うんですよ。
まず言葉が通じないからリハが 最初慣れなかったですね。あ、そもそもあのツーバスって言わないとかね、うんうん、ベースドラムって言ったりとか、
ダブルベースドラムみたいな、
そうそうそうそうなんだろうね、なんかモニターの上げ下げもちょっと苦労したりとか、
うん、そうそうそうそうなんか本番とリハ全然違ったりとか、
そうそうそう、
基本大きい会場はわーってして、ね、うん、あんま聞こえなかったですね。
何言ってるか分かんないみたいな。
本当はイヤモニ使うような規模の会場なんだろうけど、
うん、
まあ、やっぱり電波の問題もあるし、うん、やっぱ言葉が通じない状況でイヤモニ使うのもどうかなっていうのも事前に、うん、なんか
危険なような、
そうですよね。なんで普通のモニターでやるしかなくて、
うん、
っていうのはありましたね。
うん、なんか特にその一番やりやすかったところとやりづらかったところなんてのがあったらちょっと聞いてみようかな。
あの最後すっごいやりやすかった。
最後なん
か調子も良くて、
そのパリのところですか、
最終日で、ね、なんかめちゃくちゃベテランの PA さんなんだろうなっていう感じの、うん、すごい風格のある、うん、おじいちゃん PA でしたね。
ちゃんと聞こえたし、
うん、
なんかスタッフさんもすごい手伝ってくれて、
うん、
ちょっと実はこの日あの対バンがちょっとキャンセルになっちゃって、
あらら、
ちょっと身内に不幸があっていきなりキャンセルになっちゃったんです、
うんうんうん、
で代わりにちょっとガールズバンドが、
うん、
サポートでついてくれたんですけど、
あ、でも出てくれることになったんだ。
まあ本当はちょっとね、最初出る予定だったバンドが有名なバンドだったんで、
うんうん、
そのためにかなり優秀なクルーを集めてたというか、
うん、
そういうプロフェッショナルな、
お
で機材も全部ちゃんとしてて、
うん、
すごい環境が整ってたかなっていう感じでしたね。
じゃあ割とあれだ、こっち的にはまあとは言いながらも願ったりかなったような環境ではあったと。
そうですね。
どうですか。さあどうですか。他の皆さんは、その、うん、音的にとか、うん、まあもちろん音以外のところでも。
何回か全く音返しが聞こえなくなったりした時があったので、
うん、
それはさすがに、
うん、
ドラムひたすら生音を聞いてました。
おお、まあでもなんとか対処はしたけれどみたいな、
うん、
うん、うわ時間ないなっていう時もいっぱいありましたよね、
うん、
なんか終わって見ちゃうと、
うん、
忘れていっちゃってるけど、うん、なんか現場でうわ時間ないみたいな、
うん、
ブリュッセルなんかはもうイベントなので、
うん、
なんか他にも他のイベントでもステージ使ったりするんです
よ。はいはいはい、そうですよね。
台湾さん、さっき言った日本のバンドさんも出てたりするし、なんかカラオケコンテストみたいなのもやってたりする、うん、あとはコスプレコンテスト
もそう
そ
う
そ
う
そ
う、
それの時間が押して自分たちの曲一曲削んなきゃいけないっていう日もあったり
して、ありましたね、
うん、
それでサウンドチェックもまともにできないまま始まるとか、
うん、
そうあったんで、
うん、
なんかドラムもセッティングしっぱなしでいいよって言われてたのに、やっぱ下げてみたいな、う
ん、あまあそんだけでも多目的ホールだとドラム置きっぱってわけにもいかなかったりするもんね。
そうですね。
でも次の日行ってみたら本当は置いといてよかったんだよって言って、うん、置いてある前提の
言ってることがちげえみたいな
だからセッティングの時間も置いてある前提の時間でしかやれないから、
うん、
めちゃめちゃ
そうセッティングはね15分じゃ無理じゃないですか、フルセット。
確かにフルセット15分は
無理ですよね。
慣れないと結構きつい。
そうだからなんか怪我しそうな感じがして怖かったですね、
うん、
急ぐと、
うん、
だから全然押してましたけどゆっくり、うん、落ち着いてやんないとね、
うん、
シンバルで
そう
私足の甲にシンバル落としてい
い
ガッてなんか切り傷のような
あ、はいはいはい、
ものができた時あるんですけど、そういうのになったら嫌だなと思って、
うん、割に鋭利な刃物ですからね。
そうですね、
シンバルもね
初日で爪割れてましたよね。
あ、そうです。
あらだだだ
荷物はあの空港が一番大変なんですよ。
あ
で帰り測ってみたら60キロぐらいあったんですよ、
はいはいはい、
自分より全然重いじゃない
です
か、
うんうん、
シンバルも全部日本から持ってかないといけないですよ。
それは大変。
壊れ物は基本的にジブラの使わなきゃいけなくて、
うんうん
うん、いや大変。
シンバルフルセットと、ね、あとペダル、
ペダル、
スネア、
うん、
あとスティック衣装、
はいはいはい、
着替え、
うん、
いろいろひっくるめたら60キロぐらいあったんで、
うん、
なんか次回は あらかじめ分担して、
そうですか
持っていかないと、これはすごい泣きそうでした、息も入
る。もうまあ今ちょっと次回っていう話が出ましたけど、どうでした、まずこのまあ20日間ヨーロッパツアーやってみて、まず率直な感想というのは。
めちゃめちゃ楽しかったですね。
久留米で楽しかったですね。まあ楽しかった、大変なこともありましたけど。
ですけどね。
やっぱり多分一番しんどかったことが機材の搬入室だったぐらいなんで、うん、そんなにしんどいことも特別なく終えることができたか。
まあ、でもなぜか花粉症みたいなのみんななってた
ね。あと初日はお腹痛くなりましたね。なんかお水の問題かなって。
向こうでは水道水は飲めないから、
ね、そう、だから飲まないようにしていたにもかかわらずうがいしてただけでなんかお腹痛い。
あ、
香水なんですね。
昔香水でしたね。
いや、硬い水の方の香水ね。
そうそう、硬い水に慣れるのもめちゃくちゃ違かった時、うん、いやでも荷物だな、家から空港までが。
そう、それが多分一番なんか結局日本が一番しんどい。
ある意味荷物を持ってく、空港まで持ってくのと空港から荷物を家に持って帰るのと、
そう、それが多分一番しんどかったです。
確かにそうだね。そう、
私もあのギターがフライング V で、はいはいはい、フライング V のハードケースってめちゃくちゃでかいんですよ。うんうん、あの尖ってる部分を保護するために、
結局そこの部分があるからね。
そうそうそう、普通のギターのハードケースよりも 1.5 倍ぐらいでかくて、
ベースのケースよりでかくなかったですか？
うん、でかいし、
ね、
重いし。
そう、
それが多分18キロぐらいかな。それを片手で持っていくって、片っぽにスーツケース持って、ギターケース持ってって
。なんでしょうね。いろんな意味で一回り大きくなって帰ってきたみたいな。肉体的な意味で、筋肉的な意味で。まあ、あとね、なんといってもライブやりに行ったわけであって、その向こうのやっぱりオーディエンスの反応っていうのはどうです？その国内と比べて。
まあ、やっぱり盛り上がるときはすごい盛り上がりますね。うんうん、なんかやっぱ日本人っておとなしいのかなっていう思っちゃうぐらいな感じはしました
ね。共通点はありつつですよね。
そう、なんかやっぱりメタルキッズはメタルキッズなんだっていうと、あのアニメオタクはアニメオタクなんだなっていう、あとバンギャーバンギャーなんだ
なって。そうバンギャーバンギャーなんだ、全国共通点
なんでなんですかね、あれ不思議だな。
やっぱり似てましたね、
共通言語ですね。
そう
だって最後の日サークルモッシュになってますよ。
そうそうそう、
何の曲だっけ。
セブンイヤーズ、
セブンイヤーズ、
うん、
最後に
やった今日は空に
する曲でした。
でももうそうなっちゃったらもう回っちゃってたと。
そうセブンでサークルは起きるわ、うん、あとブリュッセルのなんかそのメイドインジャパンアジアっていうイベントの時はピカチュウがヘドバンをしてました
ね。ピカチュウの着ぐるみがいたんです。
いわゆるこう大きいピカチュウね。
大きいピカチュウ、ね、はい、大きいピカチュウが割とバンギャチックなヘドバンを披露して、
あのこう八の字ぶりみたいな感じで、
フナッシーに近いもの
を感
じて。確かに確かに。あれはニャンゴスターのドラム的な。
そうそうそうそうそう。あ、世界共通なのかな。
あったかかったですね。
メタルヘッズのピカチュウ。中身は多分なんかジェイソンとかそういう人なんでしょうけどね。
そうですね。そうだからなんか日本でも。その海外でもそうですけど、うん、ライブバーンってやったら盛り上がってくれるっていうのが意外と共通点あるかなって思います。はいはいはい、
じゃあなんだろう、向こうとこっちと違うなっていうよりは、あ、意外と同じなんだっていうことの方がなんか割と実感できたのかな。
思いましたね。ね、
もっと違うかなと思ってたら、
うん、
案外共通点は多かったっていう感じですかね。
行ってみないとこれは分かんない
ですね。うん、
感じですね。
いや、実際最近やっぱりこの番組なんかでもその海外のレーベルからあの音源をリリースしましたとか、あとはそのどちらかというとヨーロッパよりアジアの方、あのシンガポールとか台湾とか、うん、あっちの方でライブやりました、あるいはやってきますっていうような人たちの話を聞くことが多くて、その時にやっぱり共通して出る意見が、あの、いや、日本のメタルってやっぱレベル高いっすよと、
うん、
で、その昔はねやっぱり僕ら聞き始めの頃っていうのは日本はメタル後進国です、もうその欧米とか海外には勝てませんよみたいなような話だったんだけど、いや最近やっぱりそうでもないよねっていうか、いやいや全然僕らやってることも十分にオリジナリティあるし、しっかりしたものやってるし、でそうやって世界に向けてっていうことで持ってってもやっぱりきちんと評価を得られるだけのことはやってきたんだなというような話聞くことがまあまあ多かったんですね。
そう、確かに、まあ、実際アジアでやってる、まあ、知り合いに聞いた話は、まあ、日本以外のアジア圏は割と日本より遅くにメタル入ってきたっていう話を聞いてるんで、まあそういう意味ではまあ確かに日本の方がまだレベルは高いのかなって思ってますけど、
ね、
やっぱヨーロッパのメタル、まあ、台湾さん見ててレベルは高いなと思いましたけど、ただ音楽的な部分ではやっぱ日本らしさっていうのも自分たちにはあるかなと思ってて、なんだろう、向こうの人たちが日本のメタルに興味を持ち始めてくれたっていうのが、正しいのかなっていう言い方が正しいのかなってい う、ね、
だから
それで、まあ、ちょっとずつ呼ばれるようになったっ。
確かに確かに。
最近、ね、メタルバンドなんか海外進出バンバンしてると思うんですけど、
ですね、
今だったらアンセムさんとか、
そうですね、まさに、ね、リアルタイムで、
はい、今出してますけど ね、そういうあのサーベルタイはなんか
ね、そうですよね、
なんか英詞で、ね、全部曲書いて進出してますけど、そんな感じで興味持ってくれてるのかなっていう感じですか ね、
隊長の書く曲ってメロディーが綺麗だったりする
し、
ね、ジャーマンメタルとかメロディー綺麗じゃない、
はいはいはい、
ちょっと共通点があるから聴きやすく思ってくれてるのかなと思うし、
だから
歌ってくれたりとかするし、
お客さんの反応の仕方が本当に日本と若干に同じかなって、そのライブで興味持ってない人がなんかたまたま台盤を見に来て、ついでに見てくれて、であなんかいいかもで結局おーって持ってくれるっていう、それ日本であるようなことを海外でも見れて、あこれは多分フェイトギアの曲、隊長の曲が良かった、気に入ってもらえたんやなって、
ね、だからやっぱりそのなんだろうな、こうやって海外でやってみて、で実際自分たちが受け入れられるっていうことって、あのその今後の活動だったり、その自分たちがやってきたことへの自信につながるんじゃないかと思うんですよ、でそういうのを改めて証明するいい機会になったんじゃないかなって、すごい上から目線で偉そうな話
いやいやいやいや
いやありがたい、ね、なんか良かったよとか言ってもらったら、
そう
そう
そうそう、
わありがたいなって思って、
やっぱり反応ダイレクトですか、あちらの方が。
あ
世間一般にはそういう風に聞くんだけれど、
ドイツかな、女性の方がもうめっちゃ良かったわよって、
女性のオーディエンス結構多いですね。
そう
なんだ、
そこは違います、
そこ日本と違うかも、
だから日本ももうちょっと女性のメタルをね増やさないといけないなって
ですね、
まあ切実に思いましたけど、
でそういう人が来てくれてね、また広がってくれるとね、やっぱりそのそこはちょっと文化の違いでもあるのかしらね。でもそんなことないよね、昔だって国内は結構女性のメタルのファン多かったわけだからね、また来てもらわないとね、
結構システム的にもちょっと違いがあったりとかするんですよ ね、
あるのかもしれないけれどね、でもまあまあやっぱりそういうね、ほんとあのすごいありきたりな表現ですけれど、やっぱり世界共通 の、 その音楽に対するリアクションであったり、いいものはいいんだみたいなところっていうのが一つね、こうやって身をもって体感するいい機会になったっていうところなんでしょうね。
そうです ね、
というふうな綺麗にまとめておいて、じゃあもう一曲曲を紹介していただきたいと思います
それではフェイトギアのファーストアルバムから聴いてください、黎明です。
はい、ということでフェイトギアからもう一曲聴いてもらっております。ですね、まあ、フェイトギアさんいろいろアルバム出してるんですけど、現在直近今絶賛発売中のアルバムもじゃあ1枚、まあ、こんなのも売ってますよ、聴いてくださいねということで宣伝をしていただきましょう。ご紹介します。
は
い、
今年の1月に発売した、EP、
はい、
ヘッドレスガッテスが発売中です。
はい、
こちらは、私が書いた過去の曲を、
うんうん、
いろんなゲストさんとともに、
はい、
再録したアルバムになっております。
はい、
で、まあ、さっきかけていただいたメガブレッツはこれボーナストラックで入ってるんですけど、
そうです
ね、はい、まあ、今回のツアーで、ゲストボーカルで歌ってもらったナナさんが歌っております。
はいはい、現デオノバですか。
デオノバで活動を始めましたね。
はい、始めましたね、
うん、
ナナちゃんが、やっていると歌っているということで、まあ、こちらもぜひチェックしていただければというところでございます。はい、はい、そしてこちらの音源を、もう買おうと思ったら、あのいわゆるショップさんとか大手通販サイトさんなどあるかと思うんですが、なんといっても現場で、
あ、現場で、
ライブで
ライブ会場でももちろん売っておりますの で、
ね、
こちら特典がついておりまして、
はい、ライブ会場特典もあると。
あ、ありました。
わ、はい、かりました。
ピックですね、ギターピック、
はいはいはい、
シルバーカラーのギターピック、うん、これがあのお好きなメンバーのサインが選べますので、
お、じゃ あ、 あの買うならぜひライブ会場物販でお買い求めいただけると、
はい、
サインが入ってるよと、
ぜひぜひ、
しかもピックだよと、
ピックです、
立ち寄りいただけると、
はいはい、
楽しいです。
そしてじゃあそれを買うためには当然ライブ来ないといけないんで、ライブの告知もお願いいたします。
はい、今月、4月27日ですね、
はい、
池袋スペースエモでライブがあります。
はい、
こちら、スリーマンイベントとなっておりまして、はい、それぞれ60分ステージですね、
はい、
たっぷり楽しめますので、
はい、
ぜひ来てください。まあ、この日はね、あの栃木のマノンナ、はい、エリカの
私の
バースデーもちょっと兼ねてます、
はい、誕生日翌日ですね。
なるほど、
そう、
リアル誕生日翌日と、
リアル誕生日翌日なんで、
これは来るしかな い、
ないですね。
誕生日を迎えて初の土日、
お
お、
メモリアルでございます。
メモリアルです、
はい、
絶対来てほしいっすね。
ですね。
すくすく育ったよっていう。
なるほど。
結果報告
も。みんなありがとう的な感じで、ね。
みんなありがとう。
そうそうそう、
生きてるよって。そ
うそうそう、ライブ見ながらみんな思うんですね。
う
ん、
そう。すくすく育った、すくすく育ってんなって。
親か。
そう。授業参観みたいな気
持ち。あ、なるほど。
来ていただいて。
なんか壮大になってきましたね。まあ、ということで、こちら、私主催のバンドワゴンスクリーミングボリューム4でございますね。4月27日、池袋スペース M にてフェイトギアさんと、あとはラクシャサさん と、ゼロファイター、
はい、
で、この日もう一個ポイントになるのが、その全バンド、フルカラー T シャツを、この日初売りで、
はい、
初卸し販売いたしますよということで、はい、まあね、今までいろいろお話もしてきましたが、まあ、一つ壮大な告知ということもありますので、こちらぜひ来てねということで、いろいろ盛りだくさんでございます。はい、で、その後ですね、またライブ決まっていますよね。
はい、5月がですね、5月17日に、はい、福岡天神グラフというところでやります。
お、これまた飛びますね。
初福岡ですね。
おほうほうほう、
で台盤さんがスカーズオブモーメント、
おお、
これちょっと最近ね有名になってきた
という、はいはいはいはい、おお、で、その
次が、沖縄に飛びます。翌日
ですか。わお。
沖縄、
沖縄、これも初沖縄ですね。セブンスヘブンコザ、
はい、
ガールズロックナイト、これは女性ボーカルのイベントになっております。で、フェイトギアにもゲストで歌ってもらってる大山真紀さ
ん
とかとか、
うんうんうん、はい、
あとあのタイヤがね復活したんですね、最近。
はいはいはい、そうなんですよね。
私のタイヤでも、聖火さんがちょっとあの里帰りしてるということで、なんとこの日はツインさんが
ね、あのサンドウィッチの、
はい、
あ、それ見ました、この間このニュースを、このニュースを見た。すごいなと思って。
すごい。
あとナイトメアエンジェルっていう、これ沖縄のガールズバンド、スリーピースのガールズバンドさんで、うん、まあギターの方は実はちょっと友達だったりするんですけど、
なんかかっこよさそう。
はい。
骨ぶつそうな感じ。
重めのメタルですかね。
おお、ちょっと興味ありますね。
初めてですね。
初めて
ですね。
いいですね。
はい、皆さん旅行がてらに来てください、ね、
沖縄ツーデーズよかったらいかがでしょうかという感じで、
は
い、
海は無理かな、
ね、ちょっとねまだ早いかな、はい、でその次ですね
次が6月、本土に帰ってきまして6月16日、はい、神奈川県本厚木サンダースネークにて、こちらはるかさんの生誕祭となっております。
はい、
ね、めちゃめちゃ地元なんですね。
あ、なるほど。じゃあこちらも凱旋という感じで
凱旋
で、はい、いろんな意味で
この日も女性ボーカルのイベントとなっておりまして、うん、対バンがリスキーメロディーさん、爆弾高気圧さん、あとこちらも、ゲストで歌ってもらってるいぶきちゃんですね。
お、はい、なるほど、
はい、歌って、いただいてます。はい、こんな感じで次が6月の23、うん、大塚ディーパー、こちらゆりちゃんの生誕祭です。おこちら
続きますね、
はい、スリーマン、
はい、
こちらもロングステージとなっております。
うん、はい、そしてその次が7月
13日こちらツアーファイナルとなっております。
い、
ホームの目黒6名館にて、
はい、
こちらは私の生誕祭になっております。
続きましたという
か、はい、毎月生まれてる
ですね。毎月生まれてる生まれてるって
毎月生まれてる。
はい、でこのあと今決まってるところでいくと
国内はこれだけなんですよ。
出た国内
早くも、
ここまで、はい、
早くも次のヨーロッパ遠征が決まっております。イギリスロンドンまで飛びます、
はい、出ました。
10月3、4、5とイベントがあるんですね。
お、3 days、
はい、3 days、10月の3日がこれ VIP パーティーですね、うん、VIP チケット買った人が、
うん、
など3イベント的な、
はいはいはい、前夜祭みたいな感じだ、
はい、
そうです。
で10月の4、5がイベント、うん、ウェブイベントとなっておりまして、うん、うちら2日目の方ですね、
はい、
10月5日に出ます。
はい、
こちらラインナップがラッキーモルフェウスさんとかね、
うん、
あとあの肝ですね、ブラッドスティンチャイルド、
あ、ブラステですね、
はい、あとブライディア、はい、オープニングアクトで、うん、アヤセンさんが待っております。でこの日がいぶきちゃんに歌ってもらいます、
はい、なるほど、
はい、フィーチャリングいぶきということで、
すげえな、ロンドンで日本のいわゆるガールズメタルバンドだけっていう、
すごいですね、
このすごいイベント
確かに、
でも、ブラステは今男性ボーカルです。
あ、そうかそうかそうかそうか、
ちょっとリュウさんいますけど、
はいはいはいはい、まあ、ね、ということで、いやこれはまたすごいメンツでございます。はい、じゃあね、お時間の許される方はぜひロンドンまでということ
で、
今度はどうだと、よかったらどうだと、
そう、
いやこれは見る価値あると思います。
すごい楽しい、そうですよ ね、
はい、ねえ、しかもロンドンだし近いしね、
近いですね、
近いし、
ね、近いし、ね、なんならね、だってあれでしょ、うん、京浜東北で1本でしょ、浜田も過ぎぐらいですよね、知ってます知ってます、うん、とんかつ美味しいんだここね、
とんかつ近そう、
蒲田のとんかつ銀座に負けないという、ね、
でもね近い、
近いですから1本です、1本ですから、
1本だから、
流れ1本ですからね、
そう
そうそうそう、ね、次の駅ぐらいなもんですよ、
そうそうそう、
まあごめんなさい、あんまやめてこみませんのかね。ということで、まあ一応じゃあもう今年には2回目のまたねイギリス凱旋も控えておりますが、はい、なんといってもじゃあ今月、来週ですね4月27日、イベント出演を控えております、ヨーロッパツアーが凱旋しました。ヘイトギアさんに今日はお越しいただきまして、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Send your messages and requests to info@radio-tnt.net